神の裁きの福音話金城重弘
とても厳粛なテーマでお話します。怖いというか嬉しいというか両面あります。で、すべての人、聖書を見ると神の裁きに直面しなければなりません。ヘブル書9章の27節を見ると、人は一度死ぬことと死んで後裁きを受けることが定まっているって言うんですね。すべての人で、昨日から学んでいるように、最後の民は死なない、死なない時はいつ裁きに遭うんでしょうか。そうで、神様は憐れみ深い神様であられますと同時に義の神であられます。で、神様は裁かれるときに、もうレジュメに全部聖句書いてありますから、後でゆっくり読んでください。神様はすべての技並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれる、善悪ともに裁かれる。神様の裁きの場所には罪の記録があるし、そして、覚えの踏みがあるし、そして命の踏みがある。公平に裁かれます。で、この裁きの日というのは定まっているということ、これは今日もちろん詳しくは話すことができません。ダニエル書の7章と8章を見ると、神の裁きの時はいつから始まるかということがわかります。そう、もう私たちはほとんどの人が知ってますね。このダニエル書9章の70週の予言と、ダニエル書8章の14節の2300の予言を見ると、1844年から裁きは始まったということがわかります。前人の裁きは再臨の前に、悪人の裁きは再臨後に千年期の間に裁かれる。二つ分かれてますね。そう、これもよく知ってます。まだ本当に本当なのかどうかということを知りたい人は、聖書の予言、特にダニエル書7章8章を研究したら、もう確信を持つことができます。これはセブンスデーアドベンチスト再臨信仰の土台であります。今賛美歌でね、裁きの日は近づけり、備えはいかにと歌いました。ヨハネ、黙示録の14章を見ると、キリストの再臨の前に全世界の人々に述べ伝えられなければならない最後のメッセージが書いてあります。これは三重の使命とも言います。三天使の使命とも言いますが、14章の6節からですね、そう、これは6節からあります。あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えられるべきメッセージであります。で、これはね、 永遠の福音と言われています。永遠の福音です。悔い改めない悪を好む人たちにとっては、賛美歌にもありましたように恐怖を与えるメッセージです。しかし神の前に砕けた悔いた心を持っていく者にとっては、まあこれは永遠の福音、グッドニュースでありますね。そう。で、ここに黙示録14章の7節から第1天使の使命が始まります。神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからであると日本語では言っています。英語では裁きの時は来ていると訳した方がいいのかな。 Judgment of God is come となっている。なぜそういうふうになっているんだろうか。1840年から始まったが、死んだ義人の裁きが始まっている。生ける者の裁きはまだ始まらない。間もなく。このレジュメでありますように、大聖堂下巻の225ページ。審判は今、天の聖事において進行中である。長年にわたってこの働きは続けられてきた。どれほど速やかに、生ける者の番になるかは誰もわからない。神のその恐るべき御前で我々の生涯が検査、調査されなければならないのであるというんです。徹底的な裁きが、調査審判がなされるということが、このレジュメにも書いてますが、我々の行いもちろん、口から出た言葉もちろん、心の思い、動機、隠れたこと、機会があれば犯すであろうはずの罪も徹底的に調べられるんです。怖いですね。怖いね。そう。で、この裁きの時はいつから始まるかというと、昨日学んだように、日曜休業令、日曜を礼拝日として強要するという事件がアメリカで起こったら、全世界にそのことが伝わっていくんですね。この事件から、この、最後の生ける者の裁きの時が始まります。そう、この時覚えてましょう。これを中心にして今のセミナーは覚えてるんです。勉強してるんですね。これはね、日曜休業令、これ間違って日曜遵守令、あるいは強要令が出てから生ける者の裁きが始まる。で、その間サタンはかつてないほど自分の時が短いのを知って、もう全力を尽くして人々を滅ぼそうとして惑わし、そして働くんですね。そう。しかし、神のためにとってはね、この期間、生ける者の裁き、これは、先ほど言ったように永遠の福音である。そして祝福であるということ。これ聖書をよく読むとね、本当に素晴らしい祝福であるんです。なぜならば、簡単に申し上げますと、まず私たちのもろもろの罪、すべての罪を消す時であるんです。この罪の除去、みんな記録されてるが、これを全部消して再び思い出すことがないほどに完全にするということがこの期間に行われる。まだそれが来ていませんが、間もなく来ます。そしてその代わりに今度は後の雨でみんなが満たされる。豊かな後の雨で満たされると素晴らしいことが起こるんです。我々の内に、我々の外に、世界伝道の完成。そして神の印が押されるということは、神の立 法が、愛の律法が、自由の律法が我々の心に永久に印される。書き付けられる。そして大いなる叫びとなって伝道は短期間に終わるというんですから、素晴らしい福音ですね。喜びです。そう。これは、ダニエル書7章の14節、22節を見るとね、火の置いたるもののもとに、つまり天の父が裁きの座に座すると、人の子も来て、そして裁きがなされる。その時、誰のために裁きをなすかというと、もちろんキリストのためではあります。14節にね、7章の22節を見るとね、生徒たちのために裁きがなされる。ために。我々を脅かして、そして、追放するためじゃなくて、我々のために十字架で血を流されたお方が最後の弁護をなさって、そして私たちを完成してくださる。レビ記の16章の30節、もろもろの罪が清められる。罪が何であるかはまた明日勉強します。もろもろの罪何であろうとも、すべての罪から清められる。ダニエル8の14節、これを聖女の清めと言うんです。贖いの日と言うんです。裁きの日、贖いの日。贖いというのは英語で、at one ment。和解。優しく言うと和解。永久に我々は神と一つになる。婚姻とも言われる。結婚式。ね。そう。で、ゼカリア書の3章、もう読みませんが、素晴らしい予言があります。これは各時代の神のための経験でありますが、特に私たち最後のために当てはまる、これは予言でもあります。これは、その、人間の律法が、つまり日曜休業令が強要される時から神の民は大変な生ける者の裁きの経験をします。もうこの時かつてないほどヤコブの悩みといいますか、ヤコブの悩みは恩恵期間が終了した後からですけれども、その前もね、ヤコブの悩みのような経験をします。それは告発者であられる、ある、訴えるものである。正確な犯した罪を知っているサタンが我々を検察側として訴える。我々は告白、悔い改めて告白した罪も全部指摘される。もう一回来ます。蘇ってきます。それであなた方は救われとするのかと、サタンは訴えるんです。その時、神の民の無力さと、そして、罪深さと無価値さを十分にと英語で、日本語で訳されてるけどもね、英語ではフーリー、もう完全に自分たちの罪の深さを認識するクライマックスです、この時。まあ我々はね、あるやれ盗んだ、人を叩いた、何か悪いことしたら、自分は罪人だと認識する。自分は人を殺したこともない、勧誘をしたこともないね、ちゃんと法律守ってる、実戒幼い時から守ってる、罪意識がないことがあるが、何かの事情で、自分は罪深いという感じる。その罪の認識は人間の法令が強要されるとき、神の民は全世界でそういう状況に追い込まれる。絶対絶望のところまで追い込まれる。もう神の民はお手上げという、そういうところまで追い込まれるんですね。 しかし最後にイエス・キリストはご自分の十字架で流された血潮を持って雄弁に弁護なさる。そして彼らの悔い改めと信仰をご覧になって彼らの罪を汚れた衣を脱がせなさい。そして二度と世のこの汚れに染まない、ね、そして、永遠に誘惑者の策略から安全なものとして引されるというんです。その時14万4千が出現するんです。このコリント指導者の下巻の193ページから196ページよく読んでみてください。順序が神の民が引される前の経験、そして罪除去された後の経験が書かれています、ね、素晴らしいね。永久にもう安全だったんですよ。これだから裁きは皆さん祝福ですか、福音ですか、うん、そう。そして再びね罪を思い出さない。私も皆さんもそうだと思いますがね、夢に犯した罪を思い出して悩まされることがある。あるいは目を覚ましていてね、何かの事情でね犯した罪を思い出されて、そしてサタンはほら見ろって言って訴える。在籍良心の咎め、本当はイエス・キリストの血潮によって許しを受けたはずだけれども、またサタンは持ち出してくることがあるんです。その時どうしますか皆さん。再び犯した罪を思い出させた時、した時に、ああもう私は救われないんじゃないかという思いに駆られる時にね、ポールの言葉を思い出してください。キリストイエス、罪人を救うために来られたのである。私は罪人の頭である、サタンよ退けと言わなければなりませんね。そう。そしてまあずっと書いてあるようにもう読みませんね、丸10番見てみましょう。丸10番、2ページの丸10番ね、ヘブル8章の実節、私がそれらの日の後イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち私の律法をどこに記すと書いてますか、彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。さあ心ってどこにあるの、ここにあるんですか、ここ、え、ここで思わないね、これ心臓があるんでね、ここだ、ここ額にある。黙示録の14章にそう書いてある。額に印されるね、律法、愛の律法、自由の律法。そしたら律法を行うことはもう喜びとなるんですね。そして11番丸11、ヘブル10章の16節、私の律法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに駆けつけようと言い、さらにもはや彼らの罪と彼らの不法とを思い出すことはしない。神様も思い出さない、神様も思い出さない。ということは全知全能の神様もね思い出さないということでしょうか。もう聖なる永遠に徹底的にこの義であられる、純潔であられるお方の前に何のわだかまりもなくて神との交わりを楽しむことができる状態にさせられる。夫婦がね不倫してて隠してたらね本当の交わりできませんよ。ね、本当の交わりできない。 けども、花婿イエスキリストと、そして花嫁なる私たちは、もう完全な聖霊による交わりが回復されるんですね。で、この裁きはいつから始まるかというと、昨日から言っているように、日曜、これ直してくださいね。これね、直したはずのがコンピューターはね、言うこと聞かないことがあるんだ。日曜遵守礼強要されるとき、ここから始まる。ここから。なんでそんなことを言うかというと、あのね、この2番の丸1下の方を見てください。死人の裁きは死んで後裁かれる。じゃあ生きてる私たち、今そのことを思えて、で、日曜休業令まで生きてない人がいるかもしれない。その前に病で、あるいは事故で死ぬ人がいるかもしれない。死んで後裁きは受けて、罪の除去は、死んで後罪除去されて、死んだ義人たちは黙示録14章の13節を見ると、これより後主に会って死ぬ人は幸いであるというんです。幸い、これからのね、かつてなかったほどの大いなる患難通らなくて済むんです。休ませていただけることはありがたいことです。死ぬの怖いですか？僕も早くね、ピンコロッと行きたいです。休ませていただいて、これからのこの予言研究やるとね、あるいは過去中世時代に何が起こったかということを知るとね、あんまり勉強しない方がいいな。だから知るん、研究する。怖いですよ、人間的に。人間的に怖い。けれども、神の恵みのうちに包まれている人は何の恐怖もない。ペテロが逆さまに十字架にかかって、喜んで十字架にかかって死んだように。バプテスマのヨハネが死ぬ時の一番最初の光景が各時代の希望に書いてますがね、天が我々に与うる最高の栄誉は、信任はキリストのために苦しむことであるって言うんです。だから日曜休業礼の前に、皆さん、いや、前で事故で死んでも、その喜びとね、確信を主からいただいていくということは非常に大事です。で、もしその時まで生き延びているならば、国始まって以来かつてなかったほどの患難を通っていかなければならないとするならば、恐れる必要はない。その時その時に十分な恵みが注がれるという約束がある、マークが信仰によって生きるということを昨日からずっと話している。信仰によって生きる。そしたらね、平安と喜びと希望に満たされて患難を通過していくことができる。3ページのね、丸に見てください。丸に。これ、1900年にエレン・ホワイトが言われた言葉です。今や間もなく生ける者の裁きという大いなる働きが始まろうとしているときに、我々の清められないままの野心が心を占領し、この危機に備える必要な教育を怠るように導かれていいだろうか。間もなく、まだ始まってなかった1900年代間もなくと未来においてんですね。で、どの場合においても獣の刻印あるいはその像を受けるか、これ未来のことです。まだ、それとも神の印を受けるかという一大決心がなされなければならない。 まだ未来です。誰も獣の刻印を受ける人、受けてる人今いない。誰も生ける神の印、後の雨による生ける神の印を受けてる人まだいません。先の雨による聖霊による勝印、エペソ1章ね、エペソ4章、死んだ方々は聖霊による先の雨の印は受けてる。だけど後の雨によって生ける神の印を受ける人たちは死なないで悩みの時を通過する人たち、まだ始まっていない。そう、黙示録13章の8節にね、このヒントが書いてあります。獣の刻印が、獣の像がを拝むようにこの強要されるとき、地に住むもので世の初めからほふられた子羊の命の文に、これ口語訳聖書は訳が少し間違ってる。世の初めからほふられた子羊の命の文にその名を記されていないものはどれくらいですか？何と書いてますか？みんな、みんな何をするんですか？みんな、命の文に名前が記されていない他のものは獣を拝む。どれくらいの人が、命の文に名前を記されていないものは皆ね。そう、だからここでね、はっきりします。獣の刻印、獣の像が強要されるからだということがわかりますね。丸4、スタディバイブルの585ページ、新約聖書のね、主は私に恵みの期間が閉じられる前に獣の像が形作られるということをはっきり示された。なぜならそれは神のために大いなるテストだからである。それによって彼らの永遠の運命が決定される。ということは裁きだ。天において、天において生ける者の裁きが始まるとき、この地上で日曜遵守礼が強要されるということが並行して起こるということです。はっきりしてますか皆さん？合点ですか？霊感の言葉にで、ね、合点しないといけないですね。そう、5番、丸五、教会の証5巻の216ページ、法令が発せられて、印が押されるとき、彼らは品性は永遠に清く、染みのないものとなる。我々今、完全になってますか？法令が出る前に完全な品性になってますか？ああ、皆さん、はっきりしましょう、これ。法令が発布されて、印が押されるとき、永遠に品性は清くなると書いてある。なんでへりくつつけて、そして混乱させるんでしょう。神の教会にこういう混乱が起こってるんです。このところでね、もう一つ言っておきたい。聖書考古学で学びました。でエレン・ホワイトが言ってる言葉です。あのモーセに与えられた十戒の石の板ね、今は隠されてる、どこかに。どこ？エルサレムの洞窟に。何千年といって 人の手に触れられていない。その十戒がね、持ち出されるとき、これは裁きの時だとエレン・ホワイトは言っているんですね。これは外典にも書いてあるそうです。さあ、あれ、はい、持ち出される。この生ける者の裁きの時に祝福、ここ見てください。 生ける者の裁き、この期間ですよ、その間に罪が永久に我々の心から除去される、そして後の雨で満たされる、生ける神の印が、律法が私たちの心に記される。そして彼らは立ち上がって、弱い者は、今まで隠されていた者はダビデのように強くなってとゼカリア書に書いてある。ダビデのように強くなって、黄泉の王様を恐れることがない、天来の力を持って最後のメッセージを伝える。黙示録18章の1節から5節まで。しかしこの祝福をね、受けるための条件を4ページから見てみましょう。条件があります。この祝福に預かる、この約束に預かる。約束は命令には必ず、約束が伴っているんですね。で、祝福には条件が伴っている。で、これは、まあ、レビ記の16章の29節30節、贖いの日、特別な清めの日には、仕事を辞めて魂を悩まし、これ昔の儀式のことですよ、そして聖女の周りに集まってこなければならなかった。これ口語訳では身を悩ましと書いていますが、魂を悩ます。で、エレン・ホワイトは、かつてないほど心を深く探索しなければならないというんです。何のために？記録されている罪が全部消されるために、ね、そう、全部消されるために。天に、これ丸三ちょっと見てみましょうか。丸三、一番、あ、三、丸三が二つあるね。三の B、はい、丸三の B ね、下から八行目ぐらい、スタディバイブル新約の46ページ。天の文に記されている品性。神の律法は外見上の行為と同様、感情と動機、これも記録されている。すべての考え、すべての目的、すべての計画、すべての動機。機会があれば犯したであろう罪なども全部記録されている。赤文字のとこだけ。芸術家が顔の特徴をカンバスに写し取るように、各個人の品性の特徴が天の文に写し取られている。もう今ではね、 CD とか DB とかというのであるから、もうよくわかる。我々のこのコピーが、品性のコピーが天に正確にある。正確、同時、同期って言うんですね。この心の記録と天の記録、同期している。だから、罪が消されるとき、天の記録からだけですか、消すのは。コンピューター知ってる人は、このよくわかるよ。罪の除去は、天の記録から消されると同時に、私たちの心からも聖霊によって除去される。消される。そう、なんて素晴らしい。でね、こんな祝福のために、受けるためには、心を深く、まだ自分は告白していない罪はないだろうかと深く心を探るんです。だけど心はよろずのものように偽るものでね、自分自身知らない。だから詩編139編の5ページの丸4、ダビデはこう祈っています。神よ、どうか私を探って、我が心を知り、私を試みてください。我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しへの道に導いてください。自分の心はね、偽る。甚だしく悪に染まってるから、天のレントゲン、MRI にかからないといけない。MRI というの？え？そうそう、うん。そしたら病気が発見される。癌が分かってくる。 そのことがね、ヨエル書にもレビ記にももう書いてます。後で皆さん読んでください。そう、これ何のためにね、天は検査するかというと、病院に行ったら身体検査、何のためにレントゲン取ったり、ね、いろんな検査するんですか。病気が治りたいからです。医者は治したいからです。治したいから、いろんな検査、 MR なんか怖いよね。だけど治すためには病気を発見してどういう治療をするかということを医者は考える。横目さんという人が、今は那覇に帰っていらっしゃるけれども、その奥さんがね、八重山でね、心臓の動脈が破裂したって言うんです。そして自衛隊のヘリコプターで急遽夜沖縄に、那覇に連れてこられて、僕は呼ばれて、夜中呼ばれて南部医療センターまで行きました。そしてお医者さん検査したんです。どうしましょうか、手術しましょうか、心臓破裂、動脈が破裂してるから。でお医者さんは本人の意思を聞くんですね。横目さんは、私はもういいです、これでいいです、もう死んでもいいです、イエス様信じてるから休む準備ができてたんでしょうね。いや、もう手術しなくていいですと言いました。けども医者はね、どうにか手術したいという姿勢でした。 45% は治りますよと言って励ます言葉を言ったんです。私は横目さんに、奥さんに、お医者さんに委ねたらどうですかと。お医者さんはね、心臓の動脈が破裂したんだけれども、幸いにあなたの場合はね、動脈にね、ほとばしり出た血がね、動脈にへばりついてたって言うんです。動脈に。だから多く出血しなかったんですね。そして手術をして、今、治ってますでしょ。ね。何のための検査かというと、治るためです。私も小学校3年から4年にかけて、骨膜炎が発見された。田舎でね、胃潰瘍が、私のこの右足にね、おできができたんで、見せたら、これ、手術したんです。手術したら下の方にまたできた。手術したんです。で、また上の方からね、腐れた骨が出てきたんです。これは危ないと言って、名護の中央病院に送られた。そして名護の中央病院でね、手術することになったんです。全身麻酔。そして寝ていてね、コンコンコンとの足の骨を削る音は聞こえるんです。麻酔されてますから、痛くはなかった。で、麻酔されて、麻酔がね、覚めてからね、まあ、痛みが来ました。痛みが来ました。けども、お医者さんは、とってもハンサムな人でね、あの時僕は医者になりたいと思ったんです。もう立派な人だった。半年入院しましたよ。で、病院が好きでね、看護婦手伝って、もう家に帰りたくなかった。で、治ったんです。あの痛みを通してね、手術を通して治ったんです。で、ここに立ってる。調査審判っていうのはね、神様が私たちを元の状態に、罪なき状態に回復するためなんです。感謝です。ね。そう。で、最後にね、誰のためにこの裁きの祝福を受けなければならないかということです。私たちが治されて、罪から永久に解放されて、その血によって解放されて、御国の民となり、祭司となる、私たちのありがたい ねことですけれども、黙示録一章の五節けれども、誰のためにこの成功を見るとね、こう書いた。丸に、イザヤ43章の7節、実際人間を作ったのは、我が栄光のためにあなた方を創造し、これをしたて、これを作った。誰の栄光のために？御子イエス・キリストのために作られたんです。丸八、コロサイ1章の16節、私の大好きな聖句です。万物は天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも暗いも主権も、早すぎるかな支配も権威も皆御子にあって作られた。これら一切ものは御子によって作られ、次が大事。なんて書いてますか？御子のために作られた。皆さん、我々がね存在しているのは、どんな親から生まれ、どんな父の状態で生まれても存在しているのは、神がご自身のために存在させられたと預言者は言ってるんです。我々が存在しているのはね、御子イエスのために存在しているって言うんです。神ご自身のために必要だから我々は存在してる。だとするならば、この裁きの時にどうしても私たちは御子イエスのために罪を除去してもらわないといけない。御子イエスのために完全な品性にならなければならないです。完全な品性、その人間であるから不可能だというのが我々の教会でもう噂になってる、流行してる。けどもイエス様は、私がやる技だと言ってる。任しなさいと偉大な医者は言ってる、ね、主御子イエスのために、あの十字架で流された血を無駄にしないために行きましょう。働きましょう。そしてこれからの患難の時を過ごしていきたいと思います。賛美歌、最後に賛美歌の。Jesus.
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス conpact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。